明くる日は約束だから、店長説にもかかわらず、冷酷に起きて、学校へ行くつもりで西方町十番地へ入って、への三号を調べてみると、妙に細い通りの中ほどにある。古い家だ。玄関の代わりに西洋間が一つ突き出していて、それと鍵の手に座敷がある。座敷の後ろが茶の間で、茶の間の向こうが勝手、下女部屋と順に並んでいる。他に二階がある。ただし、何畳だかわからない。三四郎は掃除を頼まれたのだが、別に掃除をする必要もないと認めた。無論、きれいじゃない。しかし、何と言って、取って捨てべきものも見当たらない。強いて捨てれば、畳、建具ぐらいのものだと考えながら、雨戸だけを開けて、座敷の縁側へ腰をかけて庭を眺めていた。大きな百日香がある。しかし、これは根が隣にあるので、幹の半分以上が横に杉垣から、こっちの領分を犯しているだけである。大きな桜がある。これは確かに垣根の中に生えている。その代わり、枝が半分往来へ逃げ出して、もう少しすると電話の妨害になる。菊が一株ある。けれども、寒菊と見えて、一向咲いていない。この他には何にもない。気の毒なような庭である。ただ土だけは平らできめが細かで甚だ美しい。三四郎は土を見ていた。実際土を見るようにできた庭である。そのうち高等学校で店長説の式の始まるベルが鳴り出した。三四郎はベルを聞きながら九時が来たんだろうと考えた。何もしないでいても悪いから、桜の枯葉でも履こうかしらんとようやく気がついたとき、また、ほうきがないということを考え出した。また、縁側へ腰をかけた。かけて二分もしたかと思うと、庭木戸がスーッと開いた。そうして、思いもよらぬ池の女が庭の中に現れた。二方は生垣で仕切ってある。四角な庭は、一坪に足りない。三四郎はこの狭い囲いの中に立った池の女を見るやいなや、たちまち悟った。花は必ず切って平里に眺むべきものである。この時、三四郎の腰は縁側を離れた。女は檻戸を離れた。失礼でございますが、女はこの句を冒頭に置いて会釈した。腰から上を例の通り前へ浮かしたが、顔は決して下げない。会釈しながら三四郎を見つめている。女の喉が正面から見ると長く伸びた。同時にその目が三四郎の瞳に映った。二三日前三四郎は美学の教師からグルーズの絵を見せてもらった。その時、美学の教師が、この人の描いた女の肖像は、ことごとくボラプチュアスな表情に富んでいると説明した。ボラプチュアス。池の女のこの時の目つきを形容するには、これより他に言葉がない。何か訴えている。縁なるあるものを訴えている。そうしてまさしく官能に訴えている。けれども官能の骨を通して髄に徹する訴え方である。甘いものに耐える程度を超えて、激しい刺激と変ずる訴え方である。甘いと言わんよりは苦痛である。卑しくこびるのとは無論違う。見られるものの方がぜひこびたくなるほどに残酷な目つきである。しかも、この女にグルーズの絵と似たところは一つもない。目はグルーズのより半分も小さい。広田さんのお越しになるのはこちらでございましょうか。はあ、ここです。女の声と調子に比べると、三四郎の答えはすこぶるぶっきらぼうである。三四郎も気がついている。けれども他に言いようがなかった。まだお移りにならないんでございますか。女の言葉ははっきりしている。普通のように後を濁さない。まだ来ません。もう来るでしょ。女はしばしためらった。手に 大きなバスケットを下げている。女の着物は例によってわからない。ただいつものように光らないだけが目についた。字がなんだかブツブツしている。それに縞だか模様だかある。その模様がいかにもでたらめである。上から桜の葉が時々落ちてくる。その一つがバスケットの蓋の上に乗った。乗ったと思ううちに吹かれていった。風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。あなたは？風が隣へ越した時分、女が三四郎に聞いた。掃除に頼まれてきたのです、と言ったが、現に腰をかけてポカンとしていたところを見られたのだから、三四郎は自分でおかしくなった。すると女も笑いながら、じゃあ私も少しお待ち申しましょうか、と言った。その言い方が三四郎に許諾を求めるように聞こえたので、三四郎は大いに愉快であった。そこで、ああ、と答えた。三四郎の了見では、ああ、お待ちなさい、を略したつもりである。女はそれでもまだ立っている。三四郎は仕方がないから、あなたは？と向こうで聞いたようなことをこっちからも聞いた。すると、女はバスケットを円の上へ置いて、帯の間から一枚の名刺を出して三四郎にくれた。名刺には、里見峰子とあった。本郷真砂町だから谷を越すとすぐ向こうである。三四郎がこの名刺を眺めている間に、女は円に腰を下ろした。あなたにはお目にかかりましたな、と名刺をたもとへ入れた三四郎が顔を上げた。はあ、いつか病院で、と言って女もこっちを向いた。まだある。それから池の旗で、と女はすぐ言った。よく覚えている。三四郎はそれで言うことがなくなった。女は最後に、どうも失礼いたしました、と区切りをつけたので、三四郎は、いいえ、と答えた。すこぶる簡潔である。二人は桜の枝を見ていた。梢に虫の食ったような葉がわずかばかり残っている。引っ越しの荷物はなかなかやってこない。何か先生にご用なんですか？三四郎は突然こう聞いた。高い桜の枯れ枝を余念なく眺めていた女は、急に三四郎の方を振り向く。あら、びっくりした。ひどいわ。という顔つきであった。しかし、答えは尋常である。私もお手伝いに頼まれました。三四郎はこの時初めて気がついてみると、女の腰をかけている円に砂がいっぱい溜まっている。砂で大変だ。着物が汚れます。ええ、と左右を眺めた義理である。腰を上げない。しばらく円を見回した目を三四郎に移すや否や、掃除はもうなすったんですか？と聞いた。笑っている。三四郎はその笑いの中に慣れやすいあるものを認めた。まだやらんです。お手伝いをして一緒に始めましょうか。三四郎はすぐに立った。女は動かない。腰をかけたまま、ほうきやはたきのありかを聞く。三四郎は、ただ手ぶらで来たのだからどこにもない。なんなら通りへ行って買ってこようかと聞くと、それは無駄だから隣で借りる方がよかろうと言う。三四郎はすぐ隣へ行った。早速、ほうきとはたきと、それからバケツと雑巾まで借りて急いで帰ってくると、女は依然として元のところへ腰をかけて、高い桜の枝を眺めていた。あって、と一口言っただけである。三四郎はほうきを肩へ担いで、バケツを右の手へぶら下げて、ええ、ありました、と当たり前のことを答えた。女は白足袋のまま砂だらけの縁側へ上がった。歩くと細い足の跡ができる。たもとから白い前だれを出して帯の上から締めた。 その前だれの縁がレースのようにかがってある。掃除をするにはもったいないほどきれいな色である。女はほうきを取った。一旦吐き出しましょうと言いながら、袖の裏から右の手を出して、ぶらつくたもとを肩の上へ担いだ。きれいな手が二の腕まで出た。担いだたもとの端からは美しい襦袢の袖が見える。呆然として立っていた三四郎は、突然バケツを鳴らして勝手口へ回った。峰子が吐く後を三四郎が雑巾をかける。三四郎が畳を叩く間に、峰子が障子をはたく。どうかこうか掃除が一通り済んだ時は、二人ともだいぶ親しくなった。三四郎がバケツの水を取り替えに台所へ行った後で、峰子がはたきとほうきを持って二階へ上がった。ちょっと来てください、と上から三四郎を呼ぶ。何ですか？とバケツを下げた三四郎がはしご段の下から言う。女は暗いところに立っている。前だれだけが真っ白だ。三四郎はバケツを下げたまま二三段上がった。女はじっとしている。三四郎はまた二段上がった。薄暗いところで峰子の顔と三四郎の顔が一尺ばかりの距離に来た。何ですか？なんだか暗くってわからないの。なぜ？なぜでも。三四郎は追求する気がなくなった。峰子のそばをすり抜けて上へ出た。バケツを暗い縁側へ置いて戸を開ける。なるほど、酸の具合がよくわからない。そのうち峰子も上がってきた。まだ上がらなくって？峰子は反対の側へ行った。こっちです。三四郎は黙って峰子の方へ近寄った。もう少しで峰子の手に自分の手が触れるところで、バケツにけつまずいた。大きな音がする。ようやくのことで戸を一枚開けると、強い日がまともに差し込んだ。まぼしいくらいである。二人は顔を見合わせて思わず笑い出した。裏の窓も開ける。窓には竹の格子がついている。家主の庭が見える。鳥を飼っている。峰子は例のごとく吐き出した。三四郎は四つ這いになって後から吹き出した。峰子はほうきを両手で持ったまま三四郎の姿を見て、まあ、と言った。やがてほうきを畳の上へ投げ出して、裏の窓のところへ行って立ったまま外を眺めている。そのうち三四郎も吹き終わった。濡れ雑巾をバケツの中へぼちゃんと叩き込んで、峰子のそばへ来て並んだ。何を見ているんです？当ててごらんなさい。鳥ですか？いいえ。あの大きな木ですか？いいえ。じゃあ何を見ているんです？僕にはわからない。私、さっきからあの白い雲を見ておりますの。なるほど、白い雲が大きな空を渡っている。空は限りなく晴れて、どこまでも青く澄んでいる上を、綿の光ったような濃い雲がしきりに飛んでいく。風の力が激しいと見えて、雲の端が吹き散らされると、青い地が透いて見えるほどに薄くなる。あるいは吹き散らされながら固まって、白く柔らかな針を集めたようにささくれ立つ。峰子はその塊を指さしていった。ダチョウのボーアに似ているでしょ？三四郎はボーアという言葉を知らなかった。それで知らないと言った。峰子はまた、まあ、と言ったが、すぐ丁寧にボーアを説明してくれた。その時、三四郎は、うん、あれなら知っとる、と言った。そうして、あの白い雲はみんな雪の子で、下から見てあのくらいに動く以上は、グフ以上の速度でなくてはならないと、この間野々宮さんから聞いた通りを教えた。峰子は、あら、そう、と言いながら三四郎を見たが、雪じゃつまらないわね、と否定を許さぬような調子であった。なぜです？ なぜでも、雲は雲でなくちゃいけないわ。こうして遠くから眺めている甲斐がないじゃありませんか。そうですか？そうですかって、あなたは雪でも構わなくって。あなたは高いところを見るのが好きのようですな。ええ。峰子は竹の格子の中からまだ空を眺めている。白い雲は後から後から飛んでくる。